ます。罪人の友主イエスキリスト教会新道由美です。今日は第一列王記18章30節から46節を皆さんと共に、お読みして神様から語られることを、シェアしたいと思います。
列王記第一18章30節から46節。エリアが民全体に私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄った。それから彼は壊れていた主の祭壇を建て直した。エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従って12の石を取った。その石で彼は主の名によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りにニセアの種を入れるほどの溝を掘った。ついで彼は焚き木を並べ、一頭の牛を切り裂き、それを焚き木の上に乗せ、四つの神に水を満たし、この全焼の生贄とこの焚き木の上に注げと命じた。ついでそれを二度せよと言ったので、彼らは二度そうした。その上に彼は三度せよと言ったので、彼らは三度そうした。水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも溝を満たした。捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアは進み出て行った。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ。あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって、私がこれらのすべてのことを行ったということが、今日明らかになりますように。私に答えてください。主よ、私に答えてください。この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。すると主の火が降ってきて、全焼の生贄と焚き木と石と塵とを焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。
このところはですね、ソロモン王の後、イスラエルの国が南のユダ国と北のイスラエル国に分かれた後の話ですね。北のイスラエルという国にアハブという王様が現れました。この王様は、とっても悪い王様で、神様から離れて反抗するだけではなく、バールという異国の神様を自分が、崇拝するだけではなく、なんと、国民まで、崇拝するようにと扇動し、悪の方に導いてしまったとても悪い王様でした。そして神様はその悪いアハブという王様にエリアという素晴らしい力強い預言者を使わして、神様こそが、主こそが神であるということをこのアハブ王だけではなく、民全体にも見させるという、この書の中の本当にクライマックスと言えるような、場面のところのお話です。この時にですね、神様はエリアを通して北のイスラエルの国には、この 2,3 年雨が降らないぞと、予言させました。そしてその通りになって、北のイスラエルの国では家畜による、水やまた家畜が食べる草木も全部枯れてしまうほど雨が降らない日が続きました。その時に、エリアはですね、カラスに養われたり、ヤモメのところに使わされてヤモメに養われたりして、過ごしていましたけれども、北のイスラエルの国ではなんとアハブ王自らその水を求めて探し歩かなければならないほど、飢饉が、ひどくなっておりました。そして、その水を探し求めて国中を歩いていたアハブ王のところに、今度はですね、神様がまたエリアを使わして雨が降ってくるぞと言わせました。そして、実際にですね、そこにエリアがアハブ王の前に現れると、アハブはですね、神様を憎んでいるだけではなく、神様が使わされているエリアをも憎んでいたので、敵をあからさまに表しました。すると、エリアはすかさず、アハブ王がその悪い妻イゼベルの影響で偶像礼拝をしているバールの預言者とアシェラの預言者を皆集めろ と言いました。そこでエリアは民の前にはっきりと、バールにつくのか主につくのかはっきりせえと迫りました。しかし、その時にですね、民は何も一言も言えなかったと聖書に書いてあります。民ははっきりと主に仕えると答えることができなかったのです。それでその民の目の前で、エリアは一頭の牡牛を選んで、それを切り裂き焚き木の上に乗せて火をつけないで置いておき、それぞれバールはバールの神を呼び、そして自分は主の方に、叫び、求め、その、焚き木に火が下った方が本当の神であることを神であるとしようと言いました。すると民はそれはいいやんだと言ったのです。バールの預言者たちが朝から昼までバールを呼び求めて祈りました。しかしその焚き木には何も起こらなかったんですね。するとエリアは言いました。バールは旅に出てるのかもしれない、寝てるのかもしれない、もっと熱心に呼んだらどうだと、あざけるように言いました。するとバールの預言者はさらに熱心に声を上げ、騒ぎ剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけてバールにすがりましたが、それでも何も起きませんでした。すると、やっと夕方になってエリアは、その様子をずっと見ていた、じっと見ていた民に向かって私のそばに近寄りなさいと言いました。そして民は皆近寄りました。固唾を飲むような雰囲気が伝わってきます。民たちはきっと自分たちが信じていると思っていたバールとは一体何だったのか、バールに叫んでも何も起きないじゃないか、でも主なる神にはできるのかと頭の中をいろんなことがぐるぐるぐるぐる回っていたと思います。その民に向かってエリアははっきりと自分の近くに来てこれを見なさいと言ったのです。その時、エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従い12の石を取りました。一つ一つの名を呼びながら石を取って、その石を積み重ねて祭壇を築いていきました。ルベンと大きな声で呼んで、その石をバーンと置くと、その声とその石を置いた音が響きました。きっとルベン族の人たちは自分の名前が呼ばれたと思って身がこう改まるような、気をつけをしてしまうような、そんな気持ちがしたんではないかと思います。同じようにレビ、ユダ、ダン、ナフタリとそれぞれの、石をバーンバーンと、エリアは置いていきました。その部族に属する人たちはまるで自分の名前を呼ばれているように身が改まるような気持ちがしたと思います。その名を呼ぶ声はあたかもですね、迷子の子供を親が呼び求めるような声ではなかったでしょうか。神様ご自身が一人一人の名前を呼んで呼び戻そうとしておられるかのようです。神様の痛切な思いが伝わってくるようです。お前たちは忘れてしまったのか、私がお前たちをあのエジプトの奴隷の地から救い出したのだ、私がお前たちをこの40年間荒野で養い導いてきたのだ、私はお前たちを選んで私の宝の民としたのだ、そしてこの約束の地に導き入れたのも私なのだと、一人一人に思い出させるように神様の気持ちがこもったその名前を呼ぶ声だったのではないでしょうか。そしてその部族の人たちのアイデンティティを取り戻させるかのような呼ぶ声だったと思います。そこでエリアはその身もすくむような思いになっている民の前で 焚き木に今度は水を3度もかけて、これでもかというほどに民に偉大な神様の力を見せつけようとしました。祭壇の上が水浸しになっただけではなく、その水がなんと溢れて祭壇の周りの溝まで水を満たしたと書いてあります。エリアははっきりとアブラハム、イサク、イスラエルの神、主が神であることがはっきりとわかるように、そしてエリアがその神のしもべであることが明らかにされるように祈りました。すると主の火が降ってきて、全焼の生贄と焚き木と石と塵を焼き尽くし、溝の水もなんと舐め尽くしてしまったと書いてあります。民はそれを見て、主こそ神ですと言ったと聖書に書いてあります。今も同じように神様は私たち一人一人を呼んでおられます。イエス様を知らない人にはイエス様の尊い救いを受け入れてほしいと神様は一人一人を呼んでくださっています。イエス様を受け入れて主と告白した一人一人には、神の子としてのアイデンティティで生きてほしいとその名を呼んでおられます。すべての人がすべてのものの創造主であられる神様によって目的を持って作られてこの地上に存在しています。失敗で生まれた人も偶然に生まれた人も一人もいません。神様はすべての人にその目的を全うする有意義な人生を歩んでもらいたいと思っておられるのです。もし今神様から、あるいは神様が与えてくださっている目的から離れて生きてしまっているように感じている人には、神様に同じように私のところに戻ってきなさいと、名指しで呼ばれているのではないでしょうか。そして、神の子としてのアイデンティティで生きるならば、私自身も私のそばに近寄りなさいとエリアが言ったように言い、私の周りの人たちが全能の神の力を目の当たりに見ることができるように、なれるし、私自身もなりたい、そしてなれると信じております。そして皆さんも、もしそのようになりたいと願っているならば、神様が必ずそのようにしてくださるように一人一人の名前を呼んでくださっていると信じております。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。 ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。